大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週も、そして今年もよろしく。大岩健一です。新年最初の放送が土曜日っていうのはね、私ちょっと困ることが一つありましてね。それは大晦日の NHK の紅白歌合戦で、あそこが面白かったとか、あの人はとっても良かったなんて話がもう随分過去のものになってしまいましてね、新鮮味がなくなってしまうことですね。まああえてそれでも言いたいのは、桑田佳祐さんたちの時代遅れのロックンロールバンド良かったですよ。特にチャート佐野元春さん、年をとってもかっこよくありたいというお手本みたいなもんでね、見ていてなんかうるうる来てしまったくらいです。そこで今日のこの番組は、1曲目を佐野元春さんの80年代の曲にしましたんで、この後お楽しみに。それと私、このお正月60数年生きてきて初めてっていう経験をしたんですけどね、毎年元日には朝おせちを食べるのに合わせて、おとそ代わりにちょっといい日本酒を軽く飲むっていうのが、ここ数年の我が夫婦の習わしなんですけども、今年はこのところ日本酒のファンだったらば誰もが知っているであろう噂の山口県の獺祭という高級なのを買いましてね、4合瓶で2500円ですから、1升瓶に換算すると6000円ほどのお酒なんですけどね、私これまで純米吟醸とか山灰仕込みとかね、ある程度高いお酒は飲んできましたけども、1升瓶で6000円っていうのは過去最高なんですよ。それはもちろん日本酒は高いものほど美味しいってのは知ってるんですけども、いやさすがにそれはそれは本当にうまかったですね。結局三が日で4合瓶は空になってしまいましたけども、まあ日頃普通には買わないレベルのものですからね、お正月ならではの楽しみで堪能しましたよ。あ、昼間から散々お酒の話しちゃって失礼しました。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました今週の1曲目、佐野元春さん1985年の曲、ちょうどお正月を歌っています、ヤングブラッズ。今週の1曲目、佐野元春さん1985年の曲、24万枚売れてオリコンのチャートは7位まで上がりました、ヤングブラッズでした。
蔵出しコレクション。
さあ今週のこのコーナーは、少し前に野口五郎さんの曲とバーブラ・ストライサンドの曲が聴きようによってはよく似てるってことで並べてメドレーで聴いていただいた、ちょっと怪しいぞこの曲のシリーズです。そんな名前を付けました。今回比べてみるのは、1970年代の終わり頃から80年代にかけて、歌手としてはもちろんですが、俳優、そしてコメディエンヌ的なタレントとしてもお笑い番組に出ていた中原理恵さんの代表曲東京ララバイと、同じ頃にディスコなんかでもよくかかっていました、ちょっとラテン系の味付けをしたサンタエスメラルダのヒット曲、悲しき願いです。曲としては悲しき願いの方がずっと古くて、最初にレコーディングされたのは1964年昭和39年ですね。アメリカの黒人女性シンガーニーナ・シモンという人でした。まあこれはそんなに売れなかったんですけども、翌年65年に当時朝日の当たる家などがヒットして人気があったロックバンドのアニマルズがロックバージョンを出したんですけども、これがアメリカをはじめイギリスや日本でも大ヒットします。日本では日本語カバーをあの尾藤勲さんが歌って売れたんですけどね。それから10年とちょっと、リロイ・ゴメスというボーカリストをメインにしたラテン系のディスコサウンドを得意とするバンド、サンタ・エスメラルダが1977年昭和52年にフラメンコスタイルの曲を出しまして、日本で発売されたのはその翌年78年の2月で、この頃ディスコブームが盛り上がっていたところでしたからね。レコードは37万枚のセールス、洋楽のビッグヒットになりました。ちょうどデビューすることが決まっていた中原理恵さんに、天才作曲家の堤恭平さんが作ったのが東京ララバイだったんです。発売は同じ年の3月。そういえばさっき名前を出した野口五郎さんの曲19時の街も堤さんの作曲なんですけどね、天才作曲家っていうのは洋楽のヒット曲の中から、お、これは売れるぞっていう何かを直感するセンスがあるんでしょうね。イントロのフラメンコ風のギターもほぼ同じ雰囲気なんですよ。
北海道函館の出身で当時19歳だった中原理恵さんは、曲にあった大人っぽいイメージを売りにしようということで、2つ上の21歳とサバを読んでプロフィールに載せていたとか。結果として東京ララバイは34万枚も売れるヒットになりまして、その後彼女は冒頭で紹介したようなマルチタレントとして売れっ子になりましてね、萩本欽一さん、欽ちゃんの番組のレギュラーとか、男はつらいよでは寅さんのマドンナ役までやったほどだったんですけども、タレント活動は90年代の半ば頃までですかね。その後はパッタリ見なくなりましたけど、今もお元気なのかな。では聞き比べてみてください。中原理恵さんの東京ララバイとサンタエスメラルダの悲しき願い。まあ今になって細かいことを言っても始まりませんけども、こうやって並べて聞くとイメージとしてはよく似てるでしょう。今週の蔵出しは、ちょっと怪しいぞこの曲のシリーズ、中原理恵さんの東京ララバイとサンタエスメラルダの悲しき願いでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、初めて劇場版ができました。かつての人気ドラマ、ドクターコトー診療所です。最初にテレビで放送されたのは2003年の7月から3ヶ月でしたからね。もう20年も前になるんですね。その後1回だけのスペシャルが2004年に作られて、第2シリーズは2006年の10月から12月までの放送っていうことは、16年ぶりの映像化ということになります。その間、コトー先生こと医師の後藤健介役の吉岡秀隆くんはほとんどシルバーヘアーになってしまいましたね。あの北の国からの純ももう50になるそうですからね。そう考えると歴史を感じますよね。物語の舞台は沖縄の八重山諸島にある式名島という架空の島で、そこにあるただ一つの診療所の唯一の医師がコトー先生です。柴崎興奮する妻で看護師の彩香のお腹には8ヶ月の子供が宿っていました。映画の始まりは、島のベテラン漁師の原が足をカジキマグロに疲れて大怪我をしたことでした。ちょうど若い研修医の小田が本土から診療所に着任した日のことで、小田は離島の医療の苦労を目の当たりにします。大変な手術も小さな診療所の限られた設備でこなすことに尊敬の念を抱くも、自分には同じことはできないと苦悩する小田に、ある日ことは自分にある検査をしてほしいと依頼しました。連日の激務によってことの体にはある異変が起きていたんです。そんな中、式名島が台風に直撃されて町で土砂崩れが発生します。診療所には次々負傷者が運ばれてくるんですが、コトーは自分の体のことを顧みず懸命に奮闘するのですが、…というようなストーリーなんですけどね。彩香の両親には小林薫と浅香真由美、ベテランの漁師原には時藤三郎、その他泉谷茂、筧利夫、大塚寧々、大森奈緒、堺雅人、それからドラマの方ではレギュラーだった蒼井優、伊藤歩美といったところも、ちょっとしたシーンで少しだけ顔を出しています。研修医にはキング&プリンスの高橋海人、島の若い看護師には生田絵梨花など若い人も出演しています。一番綺麗なシーンだなぁと感じたのは、テレビシリーズの頃では見ることができなかったドローンによる海や島の壮大な自然の空撮の映像ですね。それから南の島では無依存になる危機を抱える離島の医療とか、これは長野県に当てはめれば山間地の過疎の地域の医療の今後のあり方などにも通じると思いますよ。たまたま僻地の医療に携わることに意義を感じてくれた医師がいて、その人に頼り切っていては今後成り立っていかないという研修医小田の言葉が、今の日本の医療システムの弱さを物語っているとも思いましたね。監督はフジテレビのプロデューサーで、かつて一つ屋根の下やこのドクターコトーを手掛けた中江勇さんがそのまま務めています。今週ご紹介した新作映画は、劇場版のドクターコトー診療所でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週も1階の売店からのお知らせですよ。ただいま数限定で八幡屋磯五郎の七味を使用したポップコーン七味味を販売しています。ピリリとした唐辛子の辛さと爽やかに抜ける香辛料の香りがたまらない癖になるポップコーンです。ドリンクバー付きのお得なセットもご用意しています。 ただしこのポップコーン七味味、まもなく販売終了になりますので、ぜひこの機会に味わってみてくださいね。以上、今週もちょっと短めですが、長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
年が明けまして、これからが本格的に寒くなってくるという時期に入るんですけどもね、日本の音楽の世界では冬の女王といえば広瀬香美さんと言われますよね。まあこれは全国規模のスキー用品のチェーン店の CM ソングを毎年歌っていて、それがヒットしたからっていうことなんだと思うんですけども、じゃあ洋楽の世界で冬の女王といえば誰かっていうと、私は第一に円屋を思い出しますね。1961年、日本風に言うと昭和36年、アイルランド生まれで、今61歳です。母国のケルト人の音楽をベースにしたケルティックミュージックと言われるサウンドで、1987年にイギリスの放送局 BBC の作ったドキュメンタリー番組の音楽を手掛けたのをきっかけにしまして、翌年88年には日本でもヒットした織の子フローの入ったアルバムウォーターマークが世界各国でアルバムチャートの上位にランクされて注目を集めます。それ以降、この円屋のケルティックサウンドは日本ではクリスマスの頃から冬にかけてのイメージが定着するようになりましてね。また2001年には映画ロード・オブ・ザ・リングのために書いた May It Be という曲もヒットしまして、アカデミー賞やゴールデングローブ賞の主題歌部門にノミネートされたりしています。そしてなんと、日本で作られた映画の主題歌と劇中の曲まで全て円屋が担当したっていう作品があるんですね。2001年の11月に公開された冷静と情熱の間がそれなんですけども、主題歌のワイルドチャイルドの他に、日本で最初に売れた織の子フロー、他にもブックオブデイズ、カリビアンブルーといった曲が挿入歌として使われています。この冷静と情熱の間、もともとは江国香織さんと辻仁成さんが1997年平成9年から月刊角川で毎月交代で書いたリレー方式の小説が原作なんですけども、それが当時30歳の竹野内豊主演で映画化されたんです。イタリアのフィレンツェで修行する画家の卵アガタ純正の役で、彼に恋する若い女性メミには当時27歳の篠原涼子、アガタが学生時代に愛し合っていた香港からの留学生葵にはもちろん香港の女優のケリーちゃん、他にもユースケ・サンタマリア、椎名桔平、大和田伸也といった人たちが脇を固めています。とご紹介したように、アイルランドやケルトとは全く縁のない映画なんですけどもね、イタリアのフィレンツェやミラノでもロケされていまして、その雰囲気に合うっていうことで円屋の曲がたくさん使われたんでしょう。ちなみに、さっきドクターコトー診療所のところでご紹介したフジテレビのプロデューサー中江勇さん、この冷静と情熱の間の監督も務めているんですよ。たまたま今週並んでしまいましたけどね。では円屋のワイルドチャイルド。興行収入の記録は27億円と言いますから、日本映画としてはまずまず上出来の成績ですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、円屋の曲がたくさん使われている冷静と情熱の間の主題歌ワイルドチャイルドを聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんが送ってくださったメールのメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市のハージ・ジョリソンさんです。先週は無事聴けてほっとしましたね。その前の週クリスマスイブの24日にはトラブルがありましたんでね、大岩さんが説明してくださった原因とか、そんなこともあるんですね。まあ今の時代、テレビもラジオも放送というものは全てコンピューター制御でやってるんですよ。ただしデータを入れるのは人間なんで、なんていうね、お話をしましたけども、そういえば最近も他の FM の番組で元局の方でトラブルがあったらしく、これは多分東京のキー局ってことでしょうね。1時間近くつなぎの音楽が流れっぱなしっていうことがありました。あ、そうですか。あれ、この時間はこんなのが流れるはずじゃないのにおかしいなと思って、それでもずっと聞いてればいつか復帰するんじゃないかとね、大丈夫かしらと心配しながらもついつい聞いてしまって、1時間近くでしたか。放送局は大変ですね。私たちは適当に聞いているだけなんですがいや、放送ってのは本当に普通に出て当たり前、1分でも途切れたり、レギュラーの番組が出なければもうそれだけで大事故ですからね。そして元日の放送、大岩さん、塩入さん、お疲れ様でした。みゆきさんにも伝えときますね。フェイバリットソング集とっても良かったです。 3人の音体の集大成でしたね。吉田拓郎、松任谷由実、小倉慶と男性2人は引退する、ユーミンは51年目に突入っていうんでね、アニバーサリーでしたけども、特に小倉慶さんのうなぎパイの歌パイパイパイっていうのは初めて聞きました。私はこれ CD も持ってるんですけどもね、 CM ソングとしてはまあ地元静岡県とひょっとしたら東京あたりでも少し流れていたかもしれないし、あとは名古屋を中心とした東海地区あたりでは流れていた可能性もあるんでしょうけどね。その他のお話も中身が濃くて絶対2時間では足りません。来年は4時間にしてくださいって笑いながら言っちゃいけませんけども、中身を濃くということはですね、私が喋る内容を少し深めに広げていかなきゃいけない。そのためにはいろいろ調べたりネタの仕込みが大変ですからね。しかも2時間であれだけの数の曲をかけたんですけども、その倍となるとまあ選曲大変ですよ。来年もやるとしたらばやっぱり2時間で勘弁してください。そしてこちらは長野市の高田人さんのメッセージです。先週大晦日のレギュラー放送はゆっくりリアルタイムで聞けると楽しみにしていたんですが、番組が始まって10分ほど経った時に職場から連絡があって急遽出勤し、あらあら、帰ってきたのは紅白歌合戦が始まっていた時間でした。わあ、さっき放送のトラブルの話をしましたけども、大晦日でもそういう緊急出動のある仕事なんですね。ご苦労様でした。というわけで録音していたものを聞けたのは元旦の新春特番の直前で、合わせて3時間のゆったりした時間を過ごさせていただきました。連続だったんですか。その新春特番の方もスポーツの話題が中心だった去年と違って、懐かしい曲やアーティストが多く取り上げられていて楽しかったですね。今年はオリンピックのない年で、まあそうは言っても野球の WBC とかラグビーのワールドカップ、女子サッカーのワールドカップなんてのがありますよってのをね、例年より軽めに取り上げたんですけども、高田人さんは早くも来年の特番を期待する気持ちになっております。4時間はやりませんけども、来年はまた早くも2024年パリオリンピックがありますからね。もしやるんだったらそういったところにも触れつつってことになると思いますけどね。ところで今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は魔のつくアーティスト3曲で、松原美樹さんと丸山恵子さんの他はどなたになるんでしょうか。それは楽しみに待つとして、丸山美樹さんって方いましたよね。はいはい、私が記憶してるのは70年代のフォークグループマイペースの東京っていう曲を80年代の終わりにカバーで歌って地元では少し盛り上がったんですけどね。さすがに高田人さん詳しいですね。確か長野の出身で、随分と長い間お名前をお聞きしていないので、もう音楽はやっていらっしゃらないのかもしれません。そうですね、このところ聞きませんね、名前。最近聞かないといえば、宮川舞さんも耳にしないです。どうしていらっしゃるんでしょうか。さあ、私も聞きませんね。宮川舞さんのお父さんのグループ、にわか。これ私知ってますよ。若い時によく聞いていました。どこかにカセットテープがあるはずなので、このお正月休みに探してみますといただきましたけど、70年代の終わり頃のロングヘアにベルボトムのジーンズのね、フォークのバンドにわかですけども、私長野県に来てから地元のリスナーに教えられて、かつて70年代にこんなバンドがあったんですよっていうんで、中古レコード屋さんで雨のマロニエ通りっていう曲買いました。今でも持ってます。また機会があったら蔵出しのコーナーあたりでかけましょうか。梅雨の頃がいいかな。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。お正月我が家のお雑煮には里芋を入れるんですが、余ってしまったので焼き里芋にしましたね。さつまいもだったら普通の焼き芋、じゃがいもだったら皮を剥いてバターのっけてっての美味しいんですけど、里芋ね。そう、土を喰らう12ヶ月で主人公沢田健二さんですね、彼がいろりで焼いていた小芋ちゃんが美味しそうでずっと気になっていたんです。言われてみればそういうシーンありましたけど、私忘れてましたね。我が家には当然いろりがないので、レンジとオーブンで作ったんですが、ホクホクしててとっても美味しかったですよ。ああ、言われてみれば里芋もちょっと表面に焦げ目がつくなんてのは美味しいかもしれないですね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、ぜひメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp 善光寺は zenkouji。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてくださいね。今週その箱に入っていたメッセージ、まずはお久しぶりの明るい母さん、確か中野の方でしたよね。久しぶりに映画を見に来ました。ブラックナイトパレードです。あ、吉沢亮君主演のかな。とっても楽しみです。本当に久々でワクワクしています。では楽しんできます。これから見るところでメッセージ書いてくださいましたか。そしてもう一枚はこちらもちょっと久しぶりのクマチーズさんですね。毎朝家の前を近くの小学校に通う子供たちが通ります。私にとって挨拶というのは基本中の基本と認識しているんで、かっこ学生の頃は体育会系だったしね。いつも目の前を通る小学生におはようございますと声をかけたところ、何の返事もありません。その後もおはようございますと弱々しい声で、かっこどうせ無視していくのかなと、そんな気持ちで言っていたんですが、でもある日考え方を変えて元気におはようございますと挨拶したところ、ペコッと頭を下げていく子が 2、3人、その後は元気に挨拶してくれる子もいました。相手の反応や態度は自分が変わらなきゃなかなか変えてくれないんだなと改めて思い直しましたね。最近の子はなどと思ってしまったこと反省でした。まあよく言われることですが、今の時代見知らぬ人から声をかけられても下手に反応しちゃいけないよなんて子供にしつける親もいる時代ですからね。なかなか反応しにくかったのかもしれませんけども、何度もやっているうちに警戒心が解かれていったんでしょうね。挨拶はコミュニケーションの基本ですよね。年の初めにいいこと気づかせていただいてありがとうございます。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は久しぶりに歌手須田雅貴くんの新しい曲を聴いていただきましょう。去年は大河ドラマ鎌倉殿の13人でね、ちょっと新しい切り口の、実はこんな戦オタクだったという源義経を演じて注目されてましたけどね。その後10月からは歌手として全国の主要都市のツアーをやっていましてね、2月の14日武道館コンサートでファイナルを迎えるそうですけども、須田雅貴さん、クワイエットジャーニーと、こうやって突然終わる曲です。須田雅貴さんの新しい曲、クワイエットジャーニーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代、松崎しげるに増田恵子、そして真由住淳と、ここまでは3曲ずつかけてきまして、8巡目以降は、まで始まる名前の3組3曲、窓かひろし、松村和子、松本のり子に、さっき名前がちらっと出ました、マイペース、それから松坂慶子、マギーミネンコなどなどかけてきたんですけども、今回もまで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、まずは1960年代の後半はグループサウンズの人気ボーカリストとして、その後意外や演歌系に方向転換した人といえばたった一人しかいません。はい、失神バンドとも言われたオックスのメインボーカルだった牧秀人さんですね。1950年昭和25年九州福岡県の田川市生まれで、幼い頃に関西に引っ越しています。16歳の頃から当時のライブ喫茶、ジャズ喫茶などでビートルズやローリングストーンズの曲を歌って注目を集めていたそうですよ。そのステージを見た後にオックスのリーダーになる福井俊夫さんから、といっても気象予報士をやっていた人とは別人ですけどね、新しいバンドオックスのボーカルにスカウトされまして、1968年昭和43年にガールフレンドという曲でデビューすると、これがいきなり30万枚を超える大ヒットになります。当時の芸名は野口秀人さんでしたけどね。それ以降もダンシングセブンティーン、スワンの涙といった曲が売れますが、タイガースのジュリーやテンプターズの証券のピークに比べてもファンの女の子たちがヒートアップしてしまう時代でして、失神する子が続出したんですね。そんなオックスをメディアは批判的に伝えるようになります。 結局それ以降大きなヒットは生まれずにオックスは解散して、71年に野口英世としてソロデビューするんですが、オックスのイメージが強すぎて全くヒット曲が出ません。そこで1975年昭和50年にこれでダメなら引退すると覚悟して、日本テレビ系の人気番組で過去には天童よしみや五木ひろしを再生デビューさせた全日本歌謡選手権で10週勝ち抜きまして、牧秀人として再デビューします。この芸名は横浜黄昏や千曲川でおなじみの作詞家山口洋子さんの命名だそうですけども。ではインデックス今週の1曲目は牧秀人さんの夢よもう一度。作詞はもちろん恩師の山口洋子さん、作曲は奥村千代さんの夫の浜圭介さんですね。レコードは21万枚のセールスで、オリコンのチャートは9位まで上がっています。インデックス今週の1曲目は牧秀人さんの夢をもう一度でした。では続いて魔の2曲目ですけども、こちらは1976年昭和51年のビッグヒット、どうぞこのままを歌った丸山恵子さんです。1954年昭和29年の5月、埼玉市生まれ、今68歳ですね。高校時代にフォークソングに目覚めてコンテストに出場したことで、1972年昭和47年に当時泉谷茂さんや海援隊のいたエレックレコードからソロデビューするも全く売れず、ピピ&コットというバンドに参加するんですが、こちらでも全然ヒットが出ませんでした。そこで1976年昭和51年にキングレコードに移籍しまして、2枚目のシングルどうぞこのままが、特にドラマの主題歌というようなタイアップも全くなくて大きなヒットになったんです。レコードセールスは52万枚、オリコンのチャートは5位まで上がっています。丸山恵子さん、どうぞこのまま。作詞作曲ともに本人がやっているんですね。今も現役で活動している丸山恵子さん、今週のインデックス2曲目はどうぞこのままでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はまで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。その3曲目は先週ちらっと予告しましたけども、松原美樹さんです。とにかく今東南アジアからヨーロッパなどでは1970年代から80年代にかけての日本のシティポップが若い人たちを中心に再評価されているという中で、山下達郎さんや竹内まりやさんの曲と並んで人気を集めているのが松原美樹さんの真夜中のドアなんですってね。1959年昭和34年大阪の岸和田生まれ、中学高校からバンド活動を始めていて、京都のライブハウスに出ることもあったとか。プロになるため高校3年で上京しまして、東京ではピアニストの世良ゆずるさんにも評価されるほどのボーカリストだったそうです。1979年昭和54年ですから、20歳になる直前に出した真夜中のドア Stay With Me でデビューするんですが、これがいきなり10万枚売れるヒットになって注目を集めます。この曲は2020年にインドネシアの歌手で YouTuber のレイニッチという人がネット配信して世界的に話題になったんですけども、松原さん本人は2004年に子宮頸がんのために44歳という若さで亡くなっています。とここまで喋った後にかける曲は、私がシティポップの曲としては真夜中のドア以上にポップでとってもいい曲だと思っている曲です。1981年昭和56年の春、資生堂の春のキャンペーン CM ソングとしてちょこっと売れました。レコードセールスは83,000枚。松原美樹さん、ニートな午後3時。真夜中のドアは10万枚ほど、こちらは8万枚ちょっとなんですけどね。この曲を初めて聞いた時はね、なんておしゃれな曲なんだと思いましたね。今週のインデックス魔の3曲目は松原美樹さんのニートな午後3時でした。ということでインデックス来週は見に行きます。見はこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつ、水谷豊、南野陽子、南吉高、三原淳子に三河健一、そして美空ひばり、都はるみとずっと3曲ずつかけているんですけども、来週は初めて見で始まる名前の歌手やグループの3組3曲行きましょうかね。去年の暮れに亡くなったアニメ四天王の一人、水木一郎さんの曲は追悼としてかけますけども、ピンクレディの片割れの、あんまりソロのヒット曲ないんですけども、一曲売れてますね。 何か思いついたらメッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。そうそう、今週は番組宛てに年賀状もいただいてるんでね、ちょこっとご紹介しますと、まず長野市の日本いちごの山さんです。今年も楽しい放送待ってます。たくさんメッセージかけたらいいな。去年の暮れにはね、メールのメッセージの締め切り、水曜日の10時を今週も過ぎてしまったわと気づくことが多かったとお書きでしたけどもね。まあ間に合う時に思いついたらで結構ですよ。そしてこちらは長野市のピースマークさん。50歳を過ぎたおっさんの私の楽しみは、大岩さんの声と我が AC 長野パルセイロと共に戦うことです。J リーグ開幕は2月の終わり頃でしたっけ？今から待ち遠しいでしょうね。今年はぜひ信州ダービーに勝利を、去年のリベンジ。それからラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週もメールを送ってくれまして、今年の目標は受験生なので勉強を頑張るです。あ、4月から中3になるんだ。まあ僕も大昔のことを思い出すと、普段の中間テスト、期末テスト、それなりに頑張ってコンスタントに勉強してれば、3年生受験生だからってムキになって勉強することもないですよ。肩の力を抜いてってことで頑張ってください。そして最後は長野市のみこもかるさんです。元日の特別番組も聞きましたよ。ありがとうございます。拓郎さん、ユーミン、小倉圭さんの名曲とっても良かったですね。いい選曲だったでしょうって自分で褒めてますけどね。しっかり録音しましたので、あと半年は楽しめそうです。そんなに何度もリフレインして聞いてくださるんでしょうか。そのうち、あ、この後大岩さんちょっと噛んでるよねとか、そんなのまでは覚えなくていいですからね。お送りしていきました。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。